新しいことを始める30の言葉。その1、この1冊選んで書くことは正直な奇跡。日本では現在年間およそ8万2000冊の本が出版されています。1日およそ220冊の本が出版されている計算です。そんなに多くの新書を見たいと思うかもしれませんが、目にしていないだけです。私たちが書店で見るには偏っていることが多い。興味のあるコーナーは見ますが、そうでないコーナーはなかなかありません。興味のあるコーナーだけでなく他のコーナーの模様を見るとたくさんの新書が並んでいることに気づかされるでしょう。面白い物語を楽しませてくれる小説、自分に役立つビジネス書、生活に役立つ実用書など毎日様々な本が出版されています。書店では最新作やベストセラーが目立ちますが、その限りではありません。目立たないところにも膨大な本が出版されています。今こうしている瞬間も書店では新しい本が並べられていることでしょう。あなたが書店に足を運び、一冊を選んで書くことがどれだけ確率の低いことがわかるでしょうか。年間の中でも確率が低い。店舗ではもっと確率が低い。お金を出してからはもっともっと確率が低い。そもそも書店に足を運ぶ人が少ないから、一冊を選んで書くことはいかに低い確率であるということです。これを奇跡と言わず知らんと読むでしょう。この一冊選んで書くことは正直な奇跡です。面白い本もあれば、つまらない本もあるでしょう。どんな本を買おうと、それは間違いなく奇跡の出会いです。自分にとっては何気ない買い物かもしれませんが、実際は素晴らしい瞬間に巡り合っています。奇跡の出会いを求めているなら、ぜひ書店に足を運んでください。本当の出会いは全て奇跡の出会いなのです。この過去自体が奇跡であることに気づく。新しいことを始める30の言葉。その2、英断書などは新しいチャレンジのゴールデンタイム。私たちは本を読んだ後、行動を起こしやすくなっています。この読むと心を開きます。知識や脳波が得られたり、著者の力強いメッセージに心を動かされたり、続かれやすい気持ちになるでしょう。本にはやる気やモチベーションが上がる効果があります。そのため本を読んだ後は新しい行動を起こしやすくなっています。この読んだ後、いても立ってもらえなくなり、新しいことにチャレンジしたくなった経験があるのではないでしょうか。一時的なハイテンションであれ、限定的なモチベーションであれ、心に火がついているのは間違いありません。本からは終わって行動することで前を切り開いていきます。この現象は本に限ったことではありません。英断も言えることです。英断書による言葉と勢いを出して前を切り開く。英断書の後はテンションが高くなっています。英断は没入感と臨場感があり、緊張を体験できます。自分と主人公が重なって不思議な感覚を覚えることがあるでしょう。英断書の後は感動の中に心が重なっていて、いても立ってもらえなくなります。英断を楽しんで、あ、楽しかった、で終わらせるのではもったいない。英断書の後はぜひ新しい行動を起こしてください。そこで、やられた方は勢いを大切にするのです。恋愛を読んだ後は恋愛モードのスイッチに入っているので、恋愛にチャレンジしやすくなるでしょう。アクション映画を読んだ後はテンションが高くなっていて、いつも読まない仕事に打ち込めるでしょう。ヒューマンドラマ映画を読んだ後は人生観が薄まされているはずですから、人生を直す機会になるでしょう。パニック映画を読んだ後はリスマインドが高まっているはずなので、今までの最大対策を直す機会になるでしょう。ホラー映画を読んだ後は恐怖の余韻が残っているので、平凡な日常がありながら感じた平和の価値観を直す機会になるでしょう。映画鑑賞の後の勢いを大切にしてください。しばらく不思議なことになっています。映画のためによってスイッチの入り方が様々ですが、少なくとも行動を起こしやすくなっているのは間違いありません。映画鑑賞の後は新しいチャレンジのゴールデンタイムです。映画鑑賞の後はそこでやられた後、勢いを出して新しいチャレンジをする。新しいことを始める30の言葉。その3、小さな変化を積み重ねていくにつれて新しい自分に出会える。大きな変化をするためにはどうすればいいのでしょうか。小さな変化を積み重ねてください。小さな変化だといって軽く考えてはいけません。どんなに小さな変化であっても、それが積み重ねるとわかりません。必ず大きなにまとまった変化となります。テニスの中で1日1時間の練習をするとします。1日1時間の練習ではわずかな成長しかできなくても、それを続ければ100時間の練習となります。自然とテニスの中に以前とは比べ物にならないほど達した自分と出会えるでしょう。この1冊読むとそれだけ賢くなります。1冊の読書だけでは小さな変化であっても、100冊読書の本を読めば100冊分の知識が頭に入って大きな変化となります。あなたの脳は大きな変化を受けて世の中の見方が変わっているはずです。1日1時間の筋トレに励むとします。1回の筋トレでは大した変化はありませんが、インターバルを挟みながら100回繰り返せばまとまったトレーニング量となります。100回と容量が忘れる限りは未知なることが変化の良い自分と出会えるでしょう。変化は小さくて十分です。大切なことは積み重ねることです。大きな山にとも近づいてみると小さな努力の積み重ねです。小さな小さな変化をコツコツ積み重ねていきましょう。いきなり大きな変化を取るのは難しくても、小さな変化ならまず簡単に取り組みます。人生で一度繰り返しかもしれませんが、その繰り返しが大切であり、人を成長させます。小さな変化を積み重ねていくにつれて新しい自分に出会うのです。小さな変化を抱っこ積み重ねていく。新しいことを始める30の言葉。その4、フライングスタートは成功の挑戦略。成功者にはフライングスタートが欠かせません。フライングスタートの悪いイメージを持っていないでしょうか。確かにスポーツ競技であればフライングスタートは NG です。ルールになってしまいます。競技によっては一発で失格になることもあります。学校の試験でも始まりになってから取り返るでしょう。しかし人生の場合は違います。人生ではフライングスタートが反則になりません。面白いことに許容されているのです。学校で成績の良い人とスタートライズをきちんと守ろうとします。それが良くないのです。やりたいことならわざわざ待つ必要はありません。みんなで一斉にスタートする必要はないし、スタートライズを待つ必要もありません。むしろ待ってはいけないのです。人生で成功したいならスタートライズがないと言いたいでしょう。いざフライングスタートです。早く始めればそれだけ早く前に進めます。スポーツ競技の場合、フライングスタートは反則ですが、人生の場合は反則になりません。反則による成功です。優先行為ですから、むしろフライングスタートをしていきましょう。やりたいことや好きなことならば今すぐ取り掛かりましょう。叶えた夢や目標ならば今すぐできることに取り掛かりましょう。早く取り掛かればそれだけ良いことができます。世の中の成功者たちを見てください。成功者たちは早く取り掛かった人たちばかりです。早く取り掛かったら他の人と差をつけることができ、全校社員の恩恵を投じてきました。独創状態の時点で一早く成功を収めたのです。特にビジネスの世界は競争です。ビジネスにはカスタマーの特殊という法則があります。競争だからこそ少しでも早く取り掛かることが成功があります。先行者による恩恵を受けたら積極的にフライングスタートをするつもりで、とにかく早めに始めることです。早く取り掛かったら早く成長ができます。早く取り掛かったら早く問題点を発見でき、早く問題点を発見できたら早く改善ができます。たとえ失敗したとしても早めに取り掛かっていればこれを最小限に抑えられます。周りが動かしてくれた6秒では成功できません。周りが動かしてくれる前に6秒成功します。フライングスタートは成功の挑戦なのです。やりたいことならばわざわざスタートライズを待たずフライングスタートのつもりで今すぐ取り掛かる。新しいことを始める30の言葉。その後、虹は自然からのサイズプレゼント。時々虹の中で虹を見ることがありますね。見分からなかった後は虹が出やすいタイミングですね。わあ、綺麗な虹だな。美しい虹を見ると感動します。現実の世界にひょっと現れた風景は幻想的で独特の風情を感じますね。虹は小さな虹であってもインパクトは十分。目のように心を癒やしてくれます。日常の作業は忘れさせてくれますね。しかし、感動するだけではありません。ここで心に留めておきたいことがあります。虹は自然からのサイズプレゼントです。虹はいつでもどこでも見られるものではありません。いくつかの偶然が思えた上で見ることができる自然現象です。虹が見られた日はラッキーな日です。虹の場所という貴重な機会に恵まれました。虹が見られた自然からのサイズプレゼントに感謝して、たっぷり楽しんでください。自然が同じ美しい光景を見やすいでしょう。感謝の気持ちは笑顔で返しです。ますますラッキーな気分が生まれます。日記をつけていながら今日の旅に乗ってこいです。虹が見られたら自然からのサイズプレゼントを楽しむ。新しいことを始める30の言葉。その6、虹の前の好奇心は最高のモチベーション。私たち人類は好奇心によって進化しました。好奇心によって大きなチャレンジイタリアの航海者リストからコロンブスは好奇心に満ちた人物です。海の向こうにはどんな海域があるのだろうと好奇心を抑えられず西回りの航路を決意します。資金が不足していたため先行地の最大領土に航海を講演するよう必死で説得します。資金上を受けたコロンブスは命のリスクがあるにもかかわらず大航海に命中し、結果として新大陸の発見につながりました。天文学者であれば地をもっと詳しく見たい、宇宙のことをもっと知りたいという好奇心がありました。もともと彼は技術者でもなく、彼には遠隅について研究しているわけでもありませんでした。夜来の好奇心は進めでした。そんな中、戦の結果、社名に呼んだので望遠鏡というものが発明されたときと、それを独自に開業し、天体用の望遠鏡を開発します。人類は月に天体という方針がありました。一人一人の知識や技術力は考えられますが、多くの技術者の力を合わせ知恵を出し合い結果として得ることになります。アドベーカーでは何度も失敗を繰り返し、互いに犠牲を払うこともありましたが、それでも諦めることはありませんでした。そして1969年、アドル11号にして念願の全着陸を成功させました。好奇心を大切にしてきてください。好奇心を大切にして進むことはありません。人生で一番大切なのは好奇心だからです。不安や恐怖があっても好奇心があれば吹き飛びます。恥ずかしながらも好奇心が強ければ勇気の一歩を踏み出せます。大きなリスクがあっても未知なるものの好奇心があれば信じられないような勇気や行動力が出てくるのです。これまでの人類の好奇心によって進化したように、これからの人類の好奇心によって進化していくでしょう。あなたの中にも好奇心があるはずです。時間に流せておくのがもったいない。今すぐ呼び覚まして、たっぷり発揮させてください。自分でも信じられないくらいの勇気と行動力を発揮できるでしょう。好奇心さえあれば何でもできます。好奇心こそ人を笑わせ、食い立たせるものはありません。未知なるものの好奇心は最高のモチベーションなのです。未知なるものの好奇心を大切にする。新しいことを始める30の言葉。その7、 思い越しはあれよ、あと3分早くしよう。仕事が大変なのは仕事そのものではありません。取り立てない時間です。取り立てないは億劫な気持ちになって、なかなか思い越しがありません。やりたくない、面倒くさいなと思ってしまい、自分の行動にブレーキをかけてしまいます。そして、都合の言い訳をスタートです。もう少し時間が経ってから取り立てろ。別に急ぎではないよね。食事が終わってから取り立てろ。都合の言い訳が始まると、ますます思い越しがありにくくなるために。そして、どんどん時間が過ぎていき、取り立てるのが遅くなります。特に気がない仕事の時は、それだけ取り立てるのが遅くなります。最後は最初だけで一旦仕事に取り立てればついつい進むのですが、取り立てるまでが心理的な抵抗があって大変なのです。人生を変えたいなら、いつもより3分早く取り立てることを意識してください。たった3分で変わります。3分早く取り立てれば3分前が遅くなり、3分早く仕事が終わります。これが仕事のスピードアップです。3分とはいえ、ただ終わりません。10回繰り返せば30分の3なり、20回繰り返せば1時間の3になります。普段より3分早くするだけなら、ちょっと頑張るだけですね。取り立てるまでの時間をいかに短くするかです。ちょっと気合を入れるだけ。自分に意識と向き合って思い越しをやりましょう。なかなか思い越しやりにくいなら、よいしょ。という言葉もあって構いません。声を出すと力が痛いやすくなって動きやすくなります。思い越しを入れるように力を入れする必要はありません。力を入れるだけで OK。思い越しさえ入れれば、あとは自然と体が動き始めます。思い越しを入れるのは、あと3分早く。新しいことを始める30の言葉。その先、我々を取り除く魔法の言葉。失敗したとき、我々のような怖いという人は多い。苦しい姿を見られると、なおさら恥ずかしさが大きくなるもの。いざチャレンジをしたい気持ちがあっても、我々恐怖があるとは知らずにます。しかし、大丈夫です。我々恐怖を取り除く魔法の言葉があります。チャレンジをする前、失敗したら笑ってくださいと伝えておけばいいのです。先に言っておくことがポイントです。人間とは不思議なので、前もって笑ってもいいことを伝えておくと、我々のような怖くなくなります。失敗したら笑われても、自分から笑っていいと伝えていれば違和感がありません。不思議と心が強くなり、笑われても平気になります。笑われるのが嫌という意識から、笑われてもいいという意識に切り替わるからです。結局のところ、気持ちようです。たった一言でやっと気持ちようが変わるのですから、面白い。笑われるのが嫌と思うから嫌に感じるのであって、笑われてもいいと思えば平気になります。笑われるのが怖いことを前もって笑ってもいいと伝えておきましょう。笑ってもらえることは幸せなことです。自分の失敗が嫌なので、笑いのプレゼントができます。自分の失敗を笑ってもらえば、どっとも嫌に楽しい雰囲気もあります。普通に悪いければ、それはそれでよかったと思います。前もって失敗したら笑ってくださいと言っておき、笑われる恐怖を取り除く。新しいことを始める30の言葉、その9、綺麗な字で書こうとすれば、目の習慣が身につかない。汚い写真が書こうとすれば、目の習慣が身につく。なかなか目の習慣が身につかなくて、悩んでいる人がいます。そういう人に共通しているのは、綺麗な字で書こうとしているんです。目を取るためには、綺麗な字で丁寧に書かなければいけないと思っています。もちろん、綺麗な字であることはありません。綺麗な字であることは、見た目が良くて上品です。他の人の目を見ることがあっても、綺麗な字であれば恥ずかしくありません。しかし、ここが落としがあります。綺麗な字で書こうとするときに、ちょっと構える必要があります。少し息を止め、指先の動きに注意を向け、一文字ずつ力を入れて書くことになるでしょう。このわずかなことですが、ここで心理的な抵抗が生まれるのです。心理的な抵抗が生まれると、目の気持ちが強くなります。目の動画が良ったとき、僕が気持ちが先にしてしまい、前に立っております。そして、結局、目の習慣が見つかないのです。あくまで自分のための目であれば、綺麗な字で書く必要はありません。走りだけで十分です。驚くほど汚い字でも構いません。自分のためのものですが、自分さえ読めれば、どれだけ汚い字でもいいのです。そうすれば、思い立ったときにさっと目を止めます。息を止める必要も、気合を入れる必要もない、目の習慣が見つかるのです。目を取るときは、綺麗な字は意識せず、汚い写真だけで十分と考える。新しいことを始める30の言葉、その10、与えられた仕事だけを満足しない。与えられた仕事に価値をつける。与えられた仕事だけをすればいいと思っている人がいます。もちろん、与えられた仕事がきちんとできていれば、上司は文句を言わないでしょう。与えられた仕事をすなくなしていれば、普通に給料を前、社員、上司の信頼も勝っているはずです。しかし、仕事ができる人という目標を目指すなら、与えられた仕事をすべて満足するのは早い。社員であれば、与えられた仕事をするのは普通のことであり、特別なことではありません。では、どうするか。仕事ができる人になりたいなら、与えられた仕事に価値をつけることを意識してください。価値といっても、大げさやる必要はありません。ちょっとした皆さんから十分です。例えば、会議で苦しいを印刷を依頼されたとします。普通に印刷してはにするのではなく、定時に求めたり、メディアス組織するのではなく、価値を上げます。上司は市場調査の結果報告を依頼されたとします。新規に結果で報告するのではなく、先を見据えた分析や具体的な改善策も一緒に提示できれば価値を上げます。これは雑用においても同じです。処理整理を依頼されたとします。ただ、正式はにするのではなく、単に当たりを張って、安くすれば価値として評価されます。電球や抵抗等の事業務で交換を依頼されたとします。単に交換して終わりではなく、正しく用意を発注したり、交換時のリストを作成したりすれば立派な価値を上げます。忘れてはならない形はスピードです。依頼された仕事を技術より怪しいやることができればスピードという価値を上げます。仕事が遅くて困ることがあっても早くて困ることはありません。上司はどうでしたの？と驚き評価してくれるでしょう。与えられた仕事に何か一つでもいいので、価値を上げる工夫をしてください。ここで大切なのは価値をつけるゲームという考え方ならエンターテインメント性なので考えることが楽しくなります。仕事に価値をつけることが習慣になると、ますます仕事が楽しくなっていき、個人感が生まれます。そうした積極性を上司は高く評価してくれます。なかなか気がつけではないかと褒められ、認められます。結果として出世も早くなるのです。与えられた仕事に価値をつける。新しいことを始める30の言葉、その11、グーベスンより個人レッスンの方が挫折しにくい。英会話教室には大きく分けて2つのレッスン形式があります。グーベスンと個人レッスンです。初心者は費用を安くて、みんなと一緒に学べるグーベスンから始める傾向があります。初心者はまずグーベスンという優先入観があって、グーベスンをやろうとするかもしれません。確かにグーベスンはみんなで一緒に学べて楽しそうな雰囲気があるでしょう。人が多いので助け合って授業ができそうなので、それで挫折しにくいと考える人が多い。しかし、ここが落ちなんです。グーベスンは複数の人と一緒に授業を行うため、一人に合わせたりするのが困難です。一人がつまずいて授業を中断することがあっても、その人のためにずっと中断するわけにもいきません。カリキュラムがあって全体の流れを重視する必要があります。グーベスについていけばいいのですが、質問したいことがあっても、周りに迷惑をかけてはいけないと思ってしまうと、挙手をしたいことがあるでしょう。だんだんベースについていけなくなってしまい、自分には合っていないなと挫折するのです。もちろんグーベスにもメリットはあります。授業で友人も増えたり、みんなで学んだりするメリットはありますが、そうしたメリットを不要とする人もいるでしょう。挫折をされたいなら個人レッスンがおすすめです。グーベスンより費用は高めますが、個人レッスンはマンツーマンなので講師を正直にできます。講師の注意力は全て自己主張に注がれます。途中で分からないことがあっても好きなので質問できます。恥ずかしいなりあっても個人レッスンであればどしどし気軽に質問できるでしょう。質問できるよう中断しても周りに迷惑をかける心配もないので安心です。苦手なことがあっても講師がきちんと自己主張に合わせて理解してくれます。これほど贅沢なことはありません。我々が丁寧に説明してくれるのは個人レッスンの最大のメリットです。初心者からグーベスンと思っているならそれは固定観念です。挫折をされたいなら初心者こそ個人レッスンなのです。挫折をされたいならグーベスンより個人レッスンを選ぶ。新しいことを始める30の言葉、その順に評価だけを基準にしたい方では新しい表現ができない。この時は映画を見るとき、まず評価をチェックする人は多い。レビューサイトには評価やコメントがあるので、選ぶときも参考になります。腰がなたくさん並んでいて、高評価やることがあれば、面白いに違いない。と、期待できるでしょう。今夜、映画を選ぶ際、評価を基準にする人は多いのです。失敗したくない気持ちが強いと、ますます評価のチェックが欠かせません。確かに多くの人が支持した作品は、自分も楽しめる可能性が高いでしょう。さすが、高評価だけのことがある。と、納得できることが多いのですね。当たりの人は足りませんが、少なくとも外れる可能性は高いはずです。しかし、ここに落としがあります。高評価の方には映画を楽しむのはいいのですが、高評価だけになってしまうのは要注意です。今夜、映画を選ぶとき、まず評価を見てから決めるのが癖になっている人がいます。高評価だけのことがある。高評価の映画を見る。評価だけを基準にしたい方では、新しい冒険ができません。高評価でないものも素晴らしい作品があります。高評価でない今夜、映画でも自分のことや価値観にあって存分に楽しめることがあります。評価だけを基準にしたい方をしていると、次の評価にならされることに、こういったものでチャンスを失うのです。たまには評価を無視して自分の直感である。次の評価を基準にやるのもいいですが、冒険も必要です。たまには評価を無視して自分の直感で選んでみてください。しっかりアンテナを上で感度を高めておきましょう。この調子や映画の話を見て面白そうだ。とびっとした自分の直感を信じてみましょう。高評価でない作品の中にも素晴らしい作品がたくさん眠っています。多くの人が評価していないからといって自分も同じに感じるのは足りません。評価の低い作品でも自分の好みや価値観にあって面白いと感じるのは良いことです。自分の信じて行動することで正しい可能性が引き上げます。あえて評価を気にしないことも大切です。自分の直感で作品を選ぶと思われるようになります。いつも評価だけを気にしない方をするのではなく、たまには評価を無視して自分の直感で選んでみる。新しいことを始める30の言葉、その13、1年にしてならば社会人に一体の勉強管理。社会人になって勉強のペースに悩む人が少なくありません。繁忙期もあれば閑散期もあり、休暇残業や休日出勤が入ることもあるでしょう。どんな勉強をどんなペースで進めていけばいいのか迷うことが多いもの。一定ペースで勉強を進めなくても忙しさに悩みがありなかなか安定しません。そんな人に一体の勉強管理があるのでご紹介します。それは1年にしてならです。1年にしてならば社会人にとって最悪の良い単位です。ちょうど気がよく大きな勉強をするのにちょうど良い単位と言っていいでしょう。 開始時は正月の1月1日でもいいし、新年度の4月1日からでも構いません。1年を十分割することで勉強のデータが出やすくなり、定数分もしやすくなります。1年は準備月内365日あります。繁忙期に勉強ができなくても、閑散期や別のタイミングで増えたぶんの勉強を友達が多く、忙しさに何があっても1年という算で考えると、スケジュール調整がしやすくなります。どんなテーマを勉強するかはあなたの自由です。あなたの興味は海を決めて勉強するだけで OK。今年は体験について勉強しよう。来年は世界史を勉強しよう。再来年は世界遺産を勉強しよう。仕事に関係したテーマを勉強するのもよし。もちろん趣味や遊んだの仕事と無関係の勉強でも構いません。今年は例の勉強をしよう。来年は歴史漫画を読書しよう。再来年は読書室に通おう。好きな勉強ならドキドキワクワクしながら楽しく取り組みますね。興味関心のあることなら勉強というよりは遊び感覚で学べるでしょう。とにかく一年一テーマのペースで勉強を進めていくのです。一年三でコツコツ進めていけば大抵のテーマは小と学べます。復習が複数回できることも少なくありません。毎年のペースで様々なテーマの勉強を進めていきましょう。そうすれば10年で10テーマの勉強ができます。10テーマの勉強ができれば多くの知識を身につけることになり、各種と呼べるレベルに到達します。100%人生が充実することは違いません。さらに20年続ければ20テーマになり、30テーマになります。これで人生が素晴らしくなるわけがない。忙しい社会人であっても一年単位で取り組みが難しくないでしょう。新しいことを始める30のことだ。その14、自分軸を持てば不満はされない。不満はされたくなければ自分軸を持つことです。自分軸は人の価値観や周りの流行に左右されず、自分の中心に置いてある信念のことを言います。自分の意見を持つこと、自分の価値観を持つこと、自分の好みをはっきりさせること、自分の願望をはっきりさせること、自分の作業をはっきりさせること、全て自分です。自分軸があると自分はどうしたいのか、どうありたいのかが明確になります。自分軸のない人はきちんと中心が定まっていないため、生き方が不安定になります。自分軸があれば自分は何をすればいいか、どうありたいのか分かっているので不満されることはありません。このまま自分が安定して回るように、人軸がしっかりしていれば安定します。人に嫌われたくないからといって、無理やり相手に合わせる必要はありません。時には自分の意思を尊重することが大切です。自分の自身に生き方をしたいなら、自分と向き合い、自分軸を持つようにしてください。自分の人生は自分が主役ですから、自分軸に合わせて行動することが大切です。自分軸を持てば自己肯定感が高くなるため、正義に流されたり、有効に振り回されたりすることになります。選択の場面があっても、さっと選べるようになり、意思決定がスムーズになります。この時、自分の夢や目標が見えてくるようになり、進めていく道が明確になります。また、自分に集中することになるので、他人と比べたり、人を気にしたりすることがなくなり、その分スペースも減っていくのです。自分軸を持つと、人としても良くなるので、周りから証明される存在となるでしょう。自分軸はなくて困ることがあっても、あって困ることはありません。人生の充実が高まっていくのです。自分軸を持つ。新しいことを始める30のことだ。その15、もっと早く知りたかったと思うことがあっても、悔やまない。人生ではもっと早く知りたかったと思うことがあります。効率的な勉強法、人生を変えて、何の方を解消してくれます、サージ件など、こうした発見があれば、悔しい気持ちは諦めに思わず叫びたくなるはずです。もっと早く知りたかった。早く知っておけば、こんなに苦しまなくて済んだのに、もっと人生がうまくいっていたのに。しかし、悔やんだことでしかありません。ここで大切なのは少なくとも知ることができてよかったと前向きに考えることです。効果的な勉強法を知ることができたとします。高校受験も大学受験もすでに終わっていて、今知ったところで無意に思うかもしれませんが、だからといって無駄ではありません。その勉強法は今度の人生で役立ちます。きちんと、いつでもならない、知るのが遅くなったとしても失敗になると思います。人生を変える時も知ることが遅くなったとしても、よくではありません。まだまだ人生は長い。知ることが遅くなった悔しさを前にすれば大きな飛躍を期待できます。これからの人生で最大限に生かしていけば、これまでのマイナスを埋め、むしろプラスに転じていけるでしょう。何年の過去を直してくれます、サージ件があるとします。もっと早く知っておけば、こんなに苦しまなくてよかったのにと思うことですが、大切なのはこれからです。今知ることができたので、今度は苦しみから解放された人生を送ります。今では全員過去に悩まされていても、過去に悩みから解放され、充実した生活を実現できるでしょう。今知ることができたのは、デスプレイングと考える。一番大切なのは知ることができたので、幸いということです。アクションを起こさなければ、もっと知るのが遅くなっていたかもしれません。10年後や20年後に知っていたかもしれません。一生知らないままでいた可能性もあります。知らないままでいる幸せもありますが、有意なことは自分のためにも今後のためにも知っておくのが得策です。知ることができたので、幸いと考え、これからの人生を大切にしましょう。少し知るのが遅くなったとしても、前向きに捉えてください。むしろ、今知ることができたのは、デスプレイングと考えましょう。そう思いが現実になったとしても、時間の流れは考えですから、前向きに捉えるのが健全です。じっくり過去を振り返ってみると、知るのが遅くなったおかげで、プラスに繋がったことがあるのではないでしょうか。その時知らなかったおかげで、今の人生がある。今の素晴らしい自分が存在すると言えることがあるはずです。今知ることができたのは、デスプレイングと考えれば、これでよかったと思えるようになります。心の折り合いがつき、生きる力が湧いているのです。もっと早く知りたかったと思うことがあっても、悔やまない。今知ることができたのは、デスプレイングと考える。新しいことを始める30のことだ。その16、職環境の良し悪しは、社員の様子に現れる。職環境の良し悪しはどこに現れるでしょうか。社員がいつも元気のない表情をしている職場は、掃除で心地が悪いでしょうです。嫌な空気が漂っていたり、情報の透明性があるか、人間関係が密接していたんです。職場は、こちらのように浸透しながら空気が漂っています。職場環境が密接だと、自然と社員の様子も元気がなくなります。エネルギーを奪われる要素が多いので、おのずと社員から発揮が失われるのです。また、タイプの仕事や残業、休日出勤が多いケースも少なくなりません。そうした職場は、おのずと社員の定着率も悪く、会社の業績も不安なものとなります。自社でも、他社でも社員の様子に元気がないなら、休暇料を与えておくのがいいでしょう。一方、職場環境の良いことは、社員が生き生きしています。社員同士のやり取りがスムーズで、コミュニケーションも活発です。明るい挨拶が交わされていたりも多い。動きが響きしていたり、みんな明るい表情をしていたりしています。花を置いて、空気も綺麗です。そういう職場は、情報の透明性がなく、人間関係も良好です。社員が職場環境を表していたら、その会社は間もなく危ないと考えていいでしょう。現状のない社員から体制賛成は生まれないからです。この法則は、一旦会社訪問、転職活動の時に役立ちます。自分の職場に当てはめなら転職を検討した方がいいかもしれません。仕事で訪問する職場に当てはめなら、医療があると考えていいでしょう。社員の様子に元気がないなら、職場環境に問題がないと考え、休暇料を与える。新しいことを始める30のことは、その17、とりあえず、取っておこう、出遅れたことは。この後、おしゃれから取っておこう。この紙袋を何かに使うかもしれないから取っておこう。この前の服をゴミ袋に使えるから取っておこう。時々、日常生活では、箱や服が余ることがありますね。普通にしてるのもいいのですが、せっかく何かに使えないから取っておくことがあるのではないでしょうか。もちろん、使うことがあるなら取っておくのもいいのです。必要な時にさっと取り出せます。買い物の時にもらった何服をゴミ袋として使うのは良くなることです。おしゃれな箱であれば、収納やインテリアとして利用することもできるでしょう。箱や服は使用用途が広いので、取っておきたくなる心理に変えることが多いのです。しかし、ここで良くなる方があります。必要以上に溜め込んでしまうのです。さっと最後の品に取っておくと、どんどん溜まっていく一方です。薄く小さなものであっても、ある程度穴が重なっていきます。気づくと、山のような量になっていて、他に大きなスペースが加えることになります。他の人から見れば、そんなにたくさん取っておいてどうするの？と笑われるでしょう。このままをしていると、先生との差まで、部屋に近づけるようにもなるのです。用意として取っておくなら、上限を決めておきましょう。今はありませんが、自分の生活に合わせた目安を決めてください。箱がいつまで、紙袋がいつまで、何袋がいつまで、など生活の定めにならない範囲でしょう。上限を決めておけば、必要以上にスペースを占有することはありません。よりとして取っておくのは、上限を決めておく。新しいことを始める30のことだ。その18、頭の対象を説得することは、根拠のある客観的データを示せ。私は自分を見た。私は決して国を合わせない。国の選手、近代看護教育の母として有名なフローレンス・ナイチンゲールのことです。ナイチンゲールは看護師として妖怪に尽力した人物として有名ですが、その限りではありません。あまり知られていませんが、彼女は統計学の先駆者でもありました。彼女は以前から近代統計学の師と呼ばれる夫婦テクレを信仰していました。彼の影響で筋や統計に興味を持つように優秀な家庭教師が学んでいたと言われています。ナイチンゲールが国や戦争に従事した際、野戦病院の衛生状態は地獄のような最悪なものでした。衛生状態が悪ければこのような治療ができません。このままではいけないと思った彼女は上層部に衛生状態の改善を訴えます。しかし、頭の対象層たちはなかなか素直に彼女のことを信じようとしません。そこにはまだ女性の地位が低い19世紀の時代背景もありました。女性の言っていることから信用に対しないという時代の空気があったのです。そこで彼女はあることを言います。統計学の手法を用いて情報を整理し、客観的データを持ち出しました。戦死者の数より野戦病院の死者数が上回っていること。入院時の患者の症状と推移、病床の配置、病室の環境など各情報を分かりやすく整理し、去年ではあるかも作成しました。根拠のある客観的データを示すことで上層部を説得することに成功し、野戦病院の衛生状態が大きく改善されます。この取り組みが功を奏して、負傷者の生存率の劇的な向上につながったのです。誰かを説得することは言葉ではなくてないこともあるでしょう。相手の頭の対象であれば、なおさら難しいはずです。そんなときは、ナイチンゲールのように根拠のある客観的データを使って説得してください。具体的な事実を示せば、相手はノーと言いなくなります。データ収集時間と能力が高まりますが、それだけの恩恵が得られるはずです。客観的データに勝るものはないのです。人を説得することは根拠のある客観的データを活用する。新しいことを始める30のことだ。その19、普段通りなのに元気がないですねと言われたら活力のない雰囲気が出ているということ。ある時人から元気がないですねと言われることはありませんか。本当に元気がないときに言われるのならまだ分かるのです。 寝不足だったり落ち込んでいたりすることが元気のない様子が出てしまうのも仕方ありません。そういう時は自然と表情がなくなり、目線も下向きになり、周りから元気がないですねと言われることが増えるでしょう。あなたのことをよく知っている人であれば、いつもと違う様子にすぐ気づくでしょう。しかし、普段通りにも関わらず元気がないですねと言われたら、要カードです。知らず知らずのうちに活力のない雰囲気が出ているということです。そういう風に見えているということです。自分では普段と変わらないのに元気のない人と誤解されるのは損でしょう。人から言われたことは、おおむね正しいと考えてください。普段通りにも関わらず元気がないですねと言われることがあれば、自分の振る舞いをチェックしてみてください。無視のうちに何気が出ているかもしれません。いつの間にか暗い表情になっていたり、うつむきな姿勢になったりしているかもしれません。自分の場合は表情を振り返ってみて、元気のない様子に心当たりが見つかったら要改善です。元気であれば元気な様子に見えるよう、大変のことを止めてください。前を向き、背筋を伸ばし、口角を上げましょう。ため息やペラペラの発言にも気をつけてください。まだその人が指摘してくれたらよかったのです。指摘してくれたらずっと気づかないまま元気のない人という場合も周りに与えていたでしょう。そういう意味でも、わざわざ指摘してくれた人に感謝することが大切です。普段通りなのに元気がないですねと言われたら、自分の振る舞いを再確認する。新しいことを始める30のことだ。その10、成長の遅い人は自分の経験からしかならない。成長の遅い人は自分の経験を大切にします。もちろん実体験は一時情報であり、純度は 100% です。ご覧の通していた情報は間違いありません。自分の経験は大切な成長の糧であり、何よりも信頼できます。痛みになった経験があれば、同じことを繰り返さないよう注意しながら、次からしっかり回避できるようになるでしょう。経験されたことは知恵となり、今度の人生に役立つのは間違いありません。しかし、自分の経験からしかならないとなると話は変わります。自分所有の経験とはいえ程度が知れています。人の人生はせいぜい80年から100年です。長いように思いますが、人の一生で経験できることは考えています。そのため、自分の経験しか学ばない人は学びの範囲が限定される成長ケースが遅くなってしまうのです。成長の速い人は自分の経験だけでなく、他人の経験からも学びます。分けられなく、できるだけ様々な人の経験から学ぼうとします。自分は一人しか存在しませんが、自分以外の他人は無数に存在します。他人の経験から学ぶ姿勢があれば、90年間飛躍的に広がるため、人ができる経験の伝えることができる。一時成長を遂げることが可能となるのです。他人の経験を学ぶ時間。他人の経験を学ぶためにはどうすればいいのでしょうか。一番の損は、人から直接聞くことであります。成功談であれ、失敗談であれ、人から体験の話を聞けば、短い点であれ、成長の糧できます。特に親や先生、同士や先輩など、年上の方々の話は要チェックです。世代が違っていて、時代錯誤の話もあるかもしれませんが、聞いておくに越したことはありません。自分より長く生きている分だけ様々な経験をしているはずですから、人の話を聞けるでしょう。ただし、年上に限定せず、同世代や年下の人からも吸収してください。年下であっても、自分の知らない世界を経験しているのは良いことです。特定分野に関しては、自分より長く詳しいことがあるでしょう。たとえ、人の年下であっても、それは同じです。若い人からは若い感性を学びます。検討に身を固める姿勢があれば、成長の感性になります。本という人も手っ取り早くおすすめです。世の中には様々な著者により本が出版されています。読書とは、著者の対話です。それぞれの本には著者の経験が詰まっています。読書を通して専門家の話が聞けたり、人が教えられたりできます。忘れてないのは、ドキュメンタリー番組です。ドキュメンタリー番組は、脚色がなく、ありのままの様子を見せています。自分では経験できないような現場を見ることができるので、参考になります。自分がその現場にいるかのような感覚を覚え、生々しい情報が得られるでしょう。成長の速い人と遅い人の違いは学ぶ対象に現れます。自分の経験からしか学ばない姿勢と他人の経験から学ぶ姿勢とでは時間が経つにつれて全然差が生まれます。すべての人の経験から学ぶ姿勢ならば必ずあなたは飛躍的に成長します。自分の経験だけでなく他人の経験から学ぶ。新しいことを始める30のことだ。その11、一日一つはちょっと難しいことにチャレンジしよう。一日一つはちょっと難しいことにチャレンジしましょう。私たちは簡単なことばかりをしないです。楽なこと、慣れたこと、単純なことなど、簡単なことには気合いも何も必要ありません。予習も練習も必要ありません。特に緊張はなく平気にできてしまうでしょう。ならば目をつぶりながらできることもあるかもしれません。無意識に体が動いてしまい、気づいたら終わっていることもあるかもしれません。しかし、簡単なことがあれば、なかなか人は成長しません。ミスることも失敗これといった体がないため、鍛えられることがむしろどんどん衰えてしまいます。頭や体のトレーニングにならないため、だんだん打線が強くなっていく一方、知らず知らずのうちにチャレンジ精神が衰えていき、どんどん個性的な力を失ってしまいます。そこで大切になるのが難しいことのチャレンジです。たった一つでいいのです。ちょっと難しいこと、出る分。難しいことには取り組みにくくても、ちょっと難しいことであれば取り組みやすいのではないでしょうか。背伸びをすればできそう、ちょっと頑張ればできそうと思えることが目安です。ちょっと難しいことであっても、成長には十分な要素が備わっています。適なスペースがあるので成長するのは一般です。心に痛みがあれば、それは成長するです。身長が急に伸びることは関節に違和感を覚えますが、それは心に見えること。心に成長するならば、それだけ心が指に成長している証拠です。適なスペースによって痛みを感じることは心の成長を促すことになります。今日はまだ残り時間があります。まだチャレンジしていないなら、これからチャレンジすれば学びます。難しそうだからやらない、ではなく難しそうだからやってみるという考え方でいきましょう。この週間の1週間、1ヶ月、1年と続けていけば、必ず大きな成長につながります。一日一つはちょっと難しいことにチャレンジしていきましょう。一日一つはちょっと難しいことにチャレンジする。新しいことを始める30のことだ。その順に、自分の方が上の立場から挨拶は相手からするものと思っていませんか。真面目な取り組みが評価され、仕事が認められると、いずれ昇進機会に恵まれます。ポジションが上がって、リーダーやマネージャーの立場になるのは、実に喜ばしいことです。一心出世は、目を出すビジネスパーソンにとって、誰もが夢の目標でしょう。天然な与えられば、やりたいことがやるようになり、ますます仕事が楽しくなります。ところが、出世をした途端、挨拶のマナーが悪くなってしまいます。今では、打って、変わって、挨拶が上になるのです。こういう人は、自分の方が目を出すから、挨拶は相手からするものという考えがあります。これは大きな誤解です。挨拶に対しては関係ありません。自分の方が目を出すから、挨拶は相手からするものという考え方は、野草の考えになっているそうです。挨拶は他者の上に関係なく積極的に言っていくものです。挨拶はビジネスマナーの損であり、人間関係の重要性でもあるため、他者の上は無関係です。挨拶は常に先手を心がけるようにしてください。遠慮なくどしどし言っていきましょう。気持ちのいい挨拶が飛び出す方が明るい雰囲気が広がります。立場が高くなると社会人のお手本となる行動が求められるため、挨拶も今まで以上に先手を心がけるのが正解です。積極的に挨拶ができるリーダーやマネージャーは部下からも慕われるのです。たとえ自分が会社の経営層になったとしても、積極的な挨拶は変わらないのです。自分の方が目を出すまでやっても積極的な挨拶を心がける。新しいことを始める30のことだ。その13、始めるきっかけは立派なものでなくていい。始めるきっかけは立派なものでないといけないと考えていませんか。変なきっかけや不倫なきっかけで始めると格好がつかず笑われるのではないかと心配する人もいるかもしれません。しかしこれは大きな誤解です。始めるきっかけは人によって千差万別でありユニークに飛んでいます。ある人はモテたいから筋トレを始めたといいます。ある人は外国人の恋人を好きだから英語を勉強し始めたといいます。ある人は子供の頃いじめられたことがきっかけで家庭を習い始めたといいます。ある人はオリンピックで見合っていたらスケートボードを始めたといいます。ある人は漫画を読んだことがきっかけで勝負したといいます。ある人は詐欺師になったことがきっかけで弁護士を志すようになったといいます。そんな理由でと思うかもしれませんが、別所したきっかけです。立派なものである必要はありません。変なきっかけでも不倫なきっかけでもいい。些細なきっかけで大いに結構。始めるきっかけは何でもいいのです。不倫なきっかけで始めたことで長続きしないと思うのは当たり前です。長続きしたことはその人にやっているかどうかです。変なきっかけであり不倫なきっかけであり、その人の適性が知っているなら問題が続けられます。長続きできればどんどん実力がついていき、ゆくゆく才能に発展していく可能性も出てくるのです。人生で大切なのはとにかく具体的なアクションを起こすこと。きっかけが何であろうと、それが具体的なアクションに繋がったら人生を変えたことになります。立派なきっかけにこだわらないでください。立派なきっかけにこだわっていると、そうと行動が起こってしまい、クッとは流れます。始めるきっかけはこだわらないなら、あなたの封印されていた力と重なり、新しい道が開くのです。立派なきっかけにこだわらない。具体的なアクションを起こせなら、きっかけが何でもよしと考える。新しいことを始める30のことは、その14、勢いを大切にするには、むやみに宮廷を挟まないこと。勢いを大切にするためにはどうすればいいのでしょうか。宮廷を挟まないことです。多少の差があるとしても、できるだけ仕事を継続しましょう。もちろん、手取りと手取りの状態であれば、きちんと休むべきです。差が余っているときは、給料が稼げませんから、無理をせず素直に休むのが特策です。しかし、ちょっと差れているという程度であれば、その限りではありません。勢いが出ているとき、ちょっと差れたら休もうかなと思いますが、その判断がよしとい。勢いは簡単に衰えます。むやみに休むと、頭も体も空が浮いてしまいます。給料がブレーキになってしまい、勢いが衰えます。こまめに給料を挟んでいると、ますますブレーキが立ってしまい、またさらに勢いが失われていくのです。勢いが衰えても、再び出せばいいではないかと思うかもしれませんが、簡単にできるとは足りません。勢いは出すまで大変です。冷めたものを再び出すには、時間や労力がかかります。自動車も新幹線も動かされると、大きな幅を必要とするように、今日も動かされると、大きな幅を必要とします。そもそも次のタイミングで再び出すまでともありません。時間が経つと、条件や環境が変わり、このような進めない可能性があります。勢いは貴重です。いつでも出せることはありません。様々な要因が偶然重なったとき、勢いが生まれます。勢いが出ているときは、むやみに休憩を挟まず、そのまま継続です。もちろん、無理は禁物ですが、ちょっと疲れている程度なら、むやみに休憩を挟まず、進めるだけで進めておくのが賢明です。あるいは、首のいいところまで一気に進めるのも一つのです。勢いはいつか衰えます。 限定的なチャンスだからこそ勢いが出る瞬間に恵まれたら十分に活かすことが大切なのです。勢いを大切にすることは、暗に流刑を渡さない。新しいことを始める30の言葉、その20の、人は学ぶことが好きな生き物。本質的に人は学ぶことが好きな生き物です。もちろん、あなたも実は学ぶことが好きな人間です。勉強が好きな人なんていないと言いますが、それはそうです。ちょっと悪い勘違いをしているだけです。学生時代、勉強が嫌いだったのは理由があります。勉強を強制されていたからです。試験では勉強のために叱られていたからです。成績を争う環境や偏差値を重視する環境にいたからです。嫌な先生がいて、その先生を憎むのに、その過去まで嫌になったケースもあるでしょう。これでは勉強に抵抗感が生まれるのも当然です。勉強に嫌な感情が生まれるような出来事があったため、勉強がないという思い込みが生まれています。その誤った思い込みが今も続いているという状態です。本質的に人は学ぶことが好きな生き物です。勉強がないというのは勘違いです。昔の強制体験のせいで悪い思い込みにとらわれているだけです。多分ちょっとした強制が人に苦しんでいたせいで勉強がないと思い込んでいるにすみません。勉強がないという人であっても好きな趣味のことならもっと小さいと思うでしょう。勉強しようと言われなくても自分から積極的に学ぼうとするはずです。もともと彼に興味があるなら勉強したくて必ずいてもあってもならないはずです。大人になってから勉強の正しさに気づく人は多い。それは時間が経つことで昔のやり方の記憶が到着され本来の欲求を取り戻すからです。今一度悪い思い込みを捨てて自分の素直な欲求に気づいてください。競争も偏差値も点数も抜きにして学ぶことの楽しさと素直さに気づけば勉強したくて必ず学びます。学ぶ欲求を勝ち取ってください。自分の興味関心に任せてどんどん勉強していきましょう。学ぶことが好きである自分に気づく。新しいことを始める30の言葉、その16。倒れても立ち上がってください。10回でも20回でも立ち上がるのです。立ち上がるのも体力の限界で立ち上がれないこともあるかもしれません。いえ、立ち上がります。すべての力を振り絞ればまだ立ち上がるだけの力が残っています。相手に打ち負かされたからといって勝負が決まったわけではありません。試合が終了したわけではありません。ただ倒れても立ち上がって回転構造を解かに試合は続きます。どうか簡単に諦めることではないようにしてください。絶対に諦めない。絶対に諦めない。という腹の意思を胸に立ち上がる姿で見せましょう。何度も立ち上がるのはかっこいい。何度も立ち上がる姿勢を見せなければありません。ひたすら立ち上がり続ければ次第に状況が変わっていきます。相手はこちらの方が形勢が有利であるはずなのに、彼が気持ちが悪さを感じ、苦みは恐怖を覚えるようになります。この人はただものではない。まともに相手を知ると、そのうち、こちらに限りなく。何度も立ち上がる様子を想像し、物を合いません。不祥事を読みながら姿を重ねます。相手はその靴の内容さんに恐れの方に一歩何度食べてもとにかく立ち上がる。新しいことを始める30の言葉、その17。前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込んでみよう。人生は新しいことがないで素晴らしいことが始まる。前から気になっている通信教育講座はありませんか。新聞に通信教育講座の多くが挟まっていて興味を惹かれることがあるでしょう。一過性の興味があるですが、時間があっても頭から離れないなら言うことはあったら一つ。本当にやってみたい仕事です。申し込もうかな、どうしようかなと思っているだけでは何も変わりません。前からずっと気になっていて興味が変わらず続いているならアクションを起こしてみるのが正解です。通信教育講座は趣味が多くで自由の問題。通信教育講座は趣味が多くにあります。提案は仕事や就職に役立つ資格や限定ですが、その限りではありません。趣味に関する通信教育講座も多くに揃っています。ただ、水彩や編み物、ペンチ、書道、絵画、アウトカーブなどの数はあれば気になりません。趣味に関する通信教育講座も素晴らしい通信教育講座は、不安やレポートを提出することで学びを進めていく形式です。申し込むと、定期的に教材が送られてきて、好きな時間に好きな場所で学びます。自宅で学ぶことは、もちろん、カフェや休憩室で学ぶことも可能です。講義はテキストが基本ですが、講座によっては、動画が用意されていて、スマホやパソコンで受講できることもあります。もちろん、動画で学ぶことが合っている人もいるでしょう。わざわざ学校に出る必要はなく、自宅で学習したい人にとっては別です。自由な中には大きな魅力を得るでしょう。通信教育講座では、社会職や数学の効率を目指す環境が流れています。趣味に関する通信講座は楽しく学んでいけるでしょう。質問の際、先生がそばにいないので不安という人もいるかもしれませんが、心配は及びません。通信教育講座では、サポート体制が充実していて、メールや電話などで質問を受け付けております。急に忙しくなって、時間が取れなくなったこともあるでしょう。中間の際も、電話一本メール一通できるので安心です。時間が空いた時を使って自由に学びます。働きながら無理なく組んでいるのは大きな一歩でしょう。さあ、人生の新しい扉を開けよう。気になっているだけでは何も始まりません。夢を見るのではなく、夢を叶えてください。前から気になっている通信教育講座があるなら、思い切って今こそ申し込んでみましょう。電話や話で申し込みをするだけです。申し込み手続きは3分もあれば済むでしょう。新しい自分に生まれ変わる第一歩です。夢や目標の実現もまず一歩踏み出さないことには始まりません。申し込みが終わればそこからあなたは新しい人生が始まります。自分の脈と体育祭が豊かになり、世界が戻ります。そして自分の魅力を高めることもあります。人生は新しい扉が開くのです。前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込み。新しいことを始める30の言葉、その18。好きなことなら好きなことのストレスと嫌いなことのストレス。さて、どちらの方が軽く感じるでしょうか。ストレスの大きさが同じなら感じ方、疲れた方が同じになるかと思いがちですが、現実は違います。軽く感じられるのは好きなことのストレスです。ストレスの大きさは同じであっても、周囲によって感じ方、疲れ方が全く変わることを知ってください。大切なのはストレスの強弱ではなくストレスの種類です。好きなことのストレスは比較的軽く感じられる。好きなことのストレスはあまり使えません。好きな仕事、好きな趣味、好きな気分など、もちろん疲れはありますが、そういうことを普通に感じません。他人疲れや比較的軽く感じられます。普通のことが喜びや快感と感じてしまうこともあり、いくらでも耐えられるような感覚が起こります。好きなことでストレスを感じても同時にストレス症状を生まれるため、プラスマイナスゼロになります。好きなことのストレスはすぐ回復しやすいような特徴です。短い休憩ですぐ勉強を戻せます。好きなことのストレスは良いストレスに当たります。ポジティブに感じられるため疲れや苦痛を感じにくく回復もしやすいのです。一方、嫌いなことのストレスは違います。ちょっとしたことでもすぐ疲れを感じます。やりたくないと思っているので小さなことでも疲れを強く感じやすい。そして苦痛に感じられます。それが嫌いなことであることを大変な苦痛に感じられるのです。しっかり休憩を行うときちんと疲れが取れません。僕に休まず毎日嫌いなことばかりしていると心の病気になってしまうことになります。嫌いなことのストレスは悪いストレスに当たります。ネガティブに感じられるためストレスの感じ方の使い方も悪い方に強くなるのです。好きなことでストレスを感じるのは幸せなこと。好きなことをやることストレスも増やすが心配には及びません。好きなことで感じるストレスはゲームに熱中しているときと同じ種類のストレスです。ゲームに熱中しているときもストレスを感じますが、苦痛は感じないはずです。最後に楽しさの方が上回っていて、疲れがあっても気になりません。好きなことをしているときはポジティブに感じるためストレスがあっても、その程度は小さいのです。嫌いなことのストレスはできるだけ減らした方がいいですが、好きなことのストレスならそこを悩む必要はありません。好きなことならあまり使えません。それが大切なことならいくらでもストレスに耐えられるでしょう。好きなことでストレスを感じるのは幸せなことなのです。嫌いなことのストレスには食べ込まないように注意する。好きなことのストレスはそこを気にせずむしろ楽しんでいく。新しいことを始める30の言葉、その19。騎士は同僚の際に負けましたと口にする。負けを取れたら次につながる。将棋は同僚の際によく聞かれるセリフがあります。これ以上世話ないとさった時、騎士は頭を下げながら負けましたと言います。見ている人は、ああ、同僚したのだなと分かります。同僚の勝負であり、勝負に結果がついたことが分かります。その他ありません、負けましたというセリフもよく聞かれます。何が様子に見えるかもしれませんが、この話には見られたい現実があります。騎士の立場になってみてください。本当は負けましたとは言いたくないはずです。誰でも自分の負けは認めたくないもの。負けず嫌いの人ならなおさら口にしたくないでしょう。頭を下げたくないかもしれません。多くの人が注目されている一局であれば、なおさら言いにくくて、論でその方が見出したいかもしれません。それでも、騎士はきちんと頭を下げながら負けましたと口にします。相手を見て姿勢を出して相手の口の口であってもその連鎖法は変わりません。相手の前できちんと口に出して伝えることがかっこいい。言葉と態度で相手を認めている様子が潔さが伝わっています。私たちもこの連鎖法を習いたいものです。プライドが許さないからといって無論で見出したりつまらない結果を習いたいしないことです。負けた時は恥ずかしがらず負けましたと言うようになりましょう。抵抗感があろうと悔しさや恥ずかしさがあろうと負けましたの仕事では言うようになっておくことが大切です。口に出すのは情けなくてかっこ悪い感じるかもしれませんが誤解です。きちんと負けを認めることができるのは礼儀正しくてかっこいいことです。負けましたの仕事の優勝は必ず成長します。自分の負けを認めることができるからしっかり反省できます。しっかり反省するから次につながるのです。負けた時は頭を下げながら負けましたと口に出して相手に伝える。新しいことを始める30の言葉、その30。私は運が悪いんですと、悩む人はそういうことで終わりさせている。私は運が悪いんですと悩む人がいます。話を聞くと、いい出会いがなかったり、仕事や人間関係がなくいってなかったりしていることと、確かに不運な状況などは事実かもしれませんが、その人の悪さする原因は別のことになります。私は運が悪いんですというセリフそのものです。このセリフを口にするために、どんどん運が悪くなっていると思ってください。想像してみてください。あなたの身近に運が悪いんですという口癖をしないならどう感じるでしょうか。暗い雰囲気を感じたり、口癖イメージを連想したりするのではないでしょうか。役業に取り付かれているような、目が見ない印象を受けることもあるかもしれません。 桁に関わっていると、こちらも不運が連戦してきそうな感じることもあるでしょう。そのため、将来という予定、将来という予定から、ますます運が悪くなるという不安定を作り出しているようです。言葉には言葉の力が宿っています。私は運が悪いんです、と嘆く人はそういうことでも悪くさせています。私は運が悪いんです、というセリフは逆になって、一日、禁止しておきましょう。私は運がいいんです、という口癖。私は運が悪いんです、というセリフは禁止する一方で、口癖にしたいセリフもあります。私は運がいいんです、ということです。私は運が悪いんです、なくの引き寄せるセリフから、私は運がいいんです、枠の引き寄せるセリフです。運がいいわけでもないのに勝手なことは言えないと思うかもしれませんが、心配には及びません。大切なのは受け止め方です。運の良しは会社によって対応も変わります。交通事故にあっても命があってよかったと思えば運がいいと言えるでしょう。友人に騙されても人間関係の整理ができたと思えば運がいいと言えるでしょう。仕事で失敗しても改善点を見せることができたと思えば運がいいと言えるでしょう。運がいいかどうかは人が決めるものではなく自分が決めるものです。物事には人生がありマイナス点もあればプラス点もあります。自分の身を置くことを何でもプラスに解釈すれば自信を持って私は運がいいと胸を張れるでしょう。私は運がいいんですと勇者はますます運気が上がっていきさらなる運命のです。私は運がいいんですと気にせず。何事もプラスに解釈して私は運がいいんですと気にせず。新しいことを始める30の言葉。まとめ。その1。この過去自体が奇跡であることに気づく。その2。英断書の後はそこで得られた場合と勢いを出して新しいチャレンジをする。その3。小さな変化を学校積み重ねていく。その4。やりたいことがあれば、わざわざスタートライズをまずクライングスタートのつもりで今すぐ向かう。その5。未知なる前から自然からのサプライズプレゼントを楽しむ。その6。未知なる前の好奇心を大切にする。その7。思い越しはあるのをあと3分早くする。その8。前もって失敗したら笑ってくださいと言っており、笑われる恐怖を取り除く。その9。メモを取るときは綺麗な字は意識せず、機械が信頼できると考える。その10。与えられた仕事に形をつける。その11。挫折を避けたいならルーペースによりコンディネスも選ぶ。その12。いつも評価で基準にしたやり方をするのではなく、たまには評価を無視して自分の直感で選んでみる。その13。社会人になったら一年一年な別なことを勉強していく。その14。自分自己を持つ。その15。もっと早く知りたかったと思うことがあっても悔やまない。今知ることができたのはベストタイミングと考える。その16。社員の様子に元気がないなら職場環境に問題があると考え、中間で渡る。その17。良いとしておくものは上限を決めておく。その18。人を説得するときは根拠のある客観的データを活用する。その19。普段通りなのに元気がないですねと言われたら自分の不満を再確認する。その20。自分の経験だけでなく他人の経験からも学ぶ。その21。一日一つはちょっと難しいことをチャレンジする。その12。自分の方が目の前であっても積極的な挨拶を行える。その13。立派な一角に関わらない。具体的なアクションを起こせるなら一角から何でもよろしく考える。その14。勢いを大切にするときは犯人休憩を渡さない。その15。学ぶことが好きである自分に気づく。その16。何度食べてもとにかく立ち上がる。その17。前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込む。その18。嫌いなことのストレスには溜め込まないように注意する。好きなことのストレスはさほど気にせずむしろ楽しんでいく。その19。負けた時は頭を下げながら負けましたと口に出して相手に伝える。その30。私は運が悪いんですと気にせず。何度もプラスに解釈して私は運がいいんですと気にせず。